ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
これで最初のニュースです。ジョコビドド大統領は、ナトゥナ地域がインドネシアと5つ国の領土であることを保証したので、誰もそれを疑う必要はありません。これは、水曜日、リオ諸島ナトゥナ統合会地漁業センターでナトゥナ漁師と会ったとき、ジョコビドド大統領が語ったものです。大統領は、ナトゥナはインドネシアの国民の地域であり、人口は8万1000人で、以前から現在までナトゥナはインドネシアの領土であり、インドネシアの514の県や都市の一つだと述べました。大統領は、これまでインドネシアの領土に入った外国船はないと主張しました。ヨシに会った後、コビドド大統領は海事水産省の漁協監督船に向かいました。それでは次のニュースです。ジョコビドド大統領は1月8日水曜日の午後、ジャカルタのマルデカ宮殿へ公式の営業を受けた地域の首長を招待しました。ジョコビドド大統領は、多くの地域での早期の洪水対策は順調に進んでいると述べました。それには、災害対応、洪水被害者の避難及び物資流上のニーズへの対応が含まれます。多くの地域は依然としてアクセスの制約がありますが、大統領は洪水の影響を受けた地域へのアクセスが近い将来に開かれると楽観的です。過去数日間、コイドド大統領は西ジャワ州からバンタン州に至るまでの多くの影響を受けた地点を訪問したと記録されています。
Presiden Joko Widodo Rabu sore memanggil sejumlah kepala daerah.
最初に言いたいのは、短期的には現場で直接目にし、緊急時の対応、避難プロセス、順調な対応に焦点を合わせることです。難民への物資類を充実させ、現場がうまくいっていることも確認しました。それからまた日曜日、私はスカジャヤに行きましたが、降りることができませんでした。しかし、昨日私たちはそこに行きました。地滑りの対応は順調ですか？いくつかの村に行くためのアクセスはまだ解決できません。しかし私は1日か2日ですぐに対応することができると思います。次は物資流の状況ですが、私はまた 現場で満足できる経過を確認しました。また、ヘルスポストもヘルスサービスを提供する上でうまく機能しています。サルセインス。大統領はさらに、中央政府から地域に至るまで、さまざまな当事者間の協力の重要性を強調しました。この取り組みは、洪水に対処するためだけでなく、インドネシアでしばしば発生するすべての自然災害にも対処します。会議中、大統領は、環境林業大臣シティ・ヌルバや、公共事業国民住宅大臣バスキ・ハディムリョの、国家官房長官プラティクの、内閣官房長官プラモノ・アヌン、および国家災害管理庁長官ドニ・ムナトを伴いました。マレーシアの汚職撲滅委員会委員長は、1月8日水曜日に、プトラジャヤの汚職撲滅委員官事務所で、高レベルな犯罪隠蔽であると疑われる9つ45分の録音音声を発表しました。約50のメディアが参加したこの特別記者会見で、マレーシアの汚職撲滅委員会委員長であるラティファ・コヤは、マレーシア・ディフィロップモン・ベルハッド 1MDB と SRG ・インターナショナル SDN ・ PhD に関連して録音された会話を再生しました。9つの会話の中には、元汚職撲滅委員会委員長のタンスリー・ジュルキフリ・アハマッドの音声がありました。その音声は2016年のダトゥクシェリ・ナジーブ・ラジャク元首相に対する 1MDB 基金スキャンダルに関する著者情報を明らかにしています。ラティファ委員長はマレーシアの汚職撲滅委員会が開示したすべての会話の記録が2016年に行われたと主張し、これまでの調査は本物であることが証明されたと語りました。彼はこの録音にはナンシップと彼の妻、ダティンセリー、ロシュマ・マンショル、バリング・ジュル・キフリ、ダトゥク・シェリ・アブドゥル・アジス・アブドゥル・ラヒム、ダトゥク・アムハリ・エフェンディ、ナザルディの議会議員、およびアラブ首長国連邦から2人を含む少なくとも7人が関与していると考えています。イランのテヘラにあるイマム・ホメイニ空港で墜落した737ボーイング機の乗客全員が死亡したと報告されました。AFP からの引用によると、ウクライナ国際航空の機体は1月14日現地時間の水曜日の朝に離陸した直後に墜落しました。イラン赤新月機関の会長は、イシナ中心さに対し、この飛行機は約67人の乗客と9人の乗務員からなる約76人を乗せていたと語りました。10台の救急車が現場に配備されました。CNN が引用したように、イランの救急医療サービスの責任者、フィル・ホシェン・コリファン氏は、緊急作業員が現場に配備されましたが、火災が発生しているため、救助活動は まだ取れないと述べました。事故の原因は不明ですが、機体は技術的な問題のため墜落したと伝えられています。フライトラダー24フライト追跡サービスは、ツイッターでその機体は約3年半稼働していたと述べました。米国大統領のドナルド・トランプは、イラクの米軍はイランのミサイル攻撃の後、順調に活動していると述べました。彼は明日、それに関する情報を提供すると述べました。これは1月8日水曜日、CNN が引用したように、Twitter アカウントを介してトランプ大統領が語ったものです。米国防総省ペンタゴンのスポークスマン、ジョナタン・ホフマン氏によると、イランがアイン・アサドとアービルの2つの米軍及び連合軍基地に約数十発の弾道ミサイルを発射したと報告しました。ある米国当局者によると、基地には事件発生時にアクティブになるミサイル攻撃警告システムがあり、そのため全ての兵士が一定の時間で壇上に避難できるようにしていたということです。イランのテレビ局は、この攻撃はクールス部隊の司令官であるカセム・ソレイマンニ将軍の死ぬに対する報復であると述べました。ソレイマンニは1月3日にイラクのバグダッド空港で飛行機を降りたとき、空爆により死亡しました。イランのモハマド・ザハル・ザリフ外相は、彼らはイランの米軍基地を攻撃することで戦争を望むのではなく、自分自身を守るための行為だと伝えました。メキシコ国立人類学歴史研究所の考古学者は、1000年以上前のマヤ族の石の宮殿を発見しました。彼らはマヤのエリートが堅実な住居を楽しんでいた可能性があると述べました。科学者たちは、クルーバの考古学的な場所にある宮殿周辺のマヤの建造物を発掘し、修復するために何年もぼやしました。その位置は、関空の西にわずか100マイル、160キロあるユカタンの白土にあります。しかし最近、科学者たちは、何所めいた宮殿を研究した結果、それは人々のためだけの建物であるかもしれないと結論付けました。1月8日水曜日、ライブサイエンスから報告されたように、宮殿には6つの部屋があり、サイズは約180フィート、幅50フィート、高さ20フィート、55×15×6 メートルです。プロジェクトのリーダーの一人、考古学者アルフレド・バレラ・ピオ氏は、土地の宮殿はさらに初代で、研究結果の分析から人々が2つの異なる時期にそこに住んでいたことを示していると語りました。彼らは、一度目は600年から900年の期間、二度目は 1850年から1050年の期間に渡り住んでいたと思われます。それでは最後のニュースです。このニュースは朝日新聞から抜粋でお送りいたします。安倍首相自制的な対応を評価、トランプ氏の声明受けることについてお送りいたします。トランプ米大統領の声明について安倍晋三首相は9日午前、日本はすべての当事者に対して自制的な対応を強く求めてきました。自制的な対応を評価するのが日本の立場だと語りました。数週間定例記者団の取材に応じたもので、今後も地域の情勢の緩和安定化のために外交努力を尽くしていく考えだとも述べました。官僚市で官房長官も9日午前の記者会見で、自制的な対応を政府としては評価したいと話しました。米イラン両国が緊張の高まりを望まないとした点を挙げつつ、トランプ大統領が軍事力を固執したくないと述べていることは地域の緊張緩和に資するものだと考えるとも話しました。これでニュースを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は運転中の農業産業における技術の実装には政府の完全なサポートが必要についてお伝えします。インドネシアの農業生産を増やすには特に品質と競争力のために技術が必要です。農業部門は運転中のテクノロジーを使用する必要があります。2019年の中央統計局によると、インドネシアは製造業と貿易の直後に国内総生産に3番目に大きな貢献をする農業分野で、働くほとんどの人口を抱える農業国として農業に 4.0 テクノロジーを適時適用しています。目的は品質と量およびリソース使用効率を向上させることです。農業における 4.0 テクノロジーの使用には、人工知能とロボット、もののインターネット、ドローン、ブロックチェーン、および分析ビッグデータが含まれ、優れた精度、効率的、持続可能な製品を生み出します。次に質問があります。インドネシアの農業部門における 4.0 技術の実装はどこまでですか？インドネシア政府は農業における 4.0 技術の使用を奨励し続けています。スマートグリーンハウスアプリなどのいくつかのイノベーションは農業省を通じて政府によって作成および開発されました。このアプリはもののインターネットの原則を使用しています。この革新により、植物の成長に影響を与えるすべての活路は人工知能を使用してオンラインで制御されます。また AI ベースの IoT を使用するスマート看護、管理システムもあります。この革新は乾燥地の自家管理を通じて適用されます。土壌が湿気を人工知能で制御するため、土地はもはや乾燥せず、植物の必要のに応じて湿気が調整されます。別の革新は自動トラクターでの自立技術の使用です。 AI を使用すると、農家はトラクターの作業パターンをインテリジェントに制御できます。したがって彼らはフィールドに入ることなく機械を制御できます。ただし、インドネシアの農業向け 4.0 テクノロジーの実装にはいくつかの課題があります。その一つがテクノロジーへのアクセスです。この技術はインドネシアで利用可能ですか？ 農家、特に農村部の従来の農家は財政的に制限されています。先端技術が安くはありません。技術リテラシーの問題を克服するには、政府は従来の農民に適切な教育を提供する必要があります。またトレーニングと情報センターを過ぎて集中的なガイデンスも必要です。コメントを終わります。今日の歴史です。最初はアスワンダムの建設はエジプトで始まったについてです。アスワンダムは1952年の革命後のエジプトにとって重要な建設プロジェクトであり、1960年1月9日に建設が開始されました。この時点で川にダムを建設しているのは、新しいアスワンハイダムと古いアスワンダム、またはアスワンロダムです。東アフリカからの水がこの場に流れ込むため、せき止められなければナイル川は毎年夏に洪水にあります。この水プロジェクトの目的は川の洪水に取り組み、電気を作り出し、農業に灌溉用水を供給することです。次はリチャード・ミルス・ニクソンが生まれたについてです。リチャード・ミルス・ニクソンは1913年1月9日にアメリカ合衆国カリフォルニア州で生まれました。彼は1969年から1974年まで勤めた米国で37番目の大統領でした。ニクソン政権で最も記憶されていた2つのことは、1973年のウォーターゲット事件です。彼は1974年8月に辞任することも選択しました。最後はマフムード・アバスがパレスチナ大統領に選出されたについてです。マフムード・アバスは2005年1月9日にパレスチナ自治政府の大統領に選出されました。アバスはセフトで生まれ育ちました。1950年代後半に彼はヤセラ・ラファと知り合いになりました。他の5人のパレスチナ人と共にクウェートでファタハ組織を設立しました。これがアバスがどのように政治を始めたのかであり、ファタ組織は後にパレスチナ政府の派、ファクトの2つになります。2004年ヤサラ・ラファトは亡くなり、アバスのパレスチナ政府のトップの地位を開きました。2004年11月11日に PLO の会長ニシウさんにより選出されました。その後、アバスは2005年1月9日に開催されたパレスチナ大統領選挙の候補者としてファタに指名されました。今日の歴史を終わります。
Ku siap mati untukmu. Kamu tak pernah menganggap aku hidup. Dulu saat semua ingin ku pertaruhkan, kamu tak pernah percaya cinta sejatiku. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli.
seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati.
シェアで世界を届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業所は森林生態系犯罪の脅威への対処におけるスポークに観察することについてお伝えします。環境林業所は森林地帯の生態系に対する犯罪の脅威に取り組み際に迅速な対応の林業警察部隊スポークが行った多くの努力に感謝しています。アルウェイ・ドホン副環境林業大臣は月曜日にジャカルタの環境林業所で行われたスポークの14周年記念のお祝いの演説で、これまで森林地域の生態系の安全性に対するさまざまな犯罪の脅威に対処するためにスポークが行ってきたすべての努力に感謝すると述べました。スポークは森林地域のセキュリティと保守工機関の復旧を支援する迅速な対応と迅速な森林警察組織です。スポークは2006年1月4日に設立され、現在ではメダンからパプアまでの16の組織にまたがる657人のスタッフによってサポートされています。アルイドホン副大臣は441件もの違法伐採行為が取り締まられ、結果として最大3万5000立方メートルの違法木材を保護できることを明らかにしました。また合計460件の保護地域の違法開発の取り締まりが行われ、1800万ヘクタール以上の土地を保護することができることに加えて、279件の野生動植物について取り締まりが行われ、約20万頭の動物を保護と1万2000頭以上の動物の体の部分を抜収できました。アルウェイド・ホン副大臣は、多くの努力が行われているにもかかわらず、スポークは環境林業所に対する国民の期待と信頼が 高まるようにその懸命な努力を維持および消化し続けなければならないことを指摘しました。一方、環境林業保守工局長のリードさん氏は、さまざまな制限に対処しているにもかかわらず、スポークは引き続き高い忠誠心を示していると中継加えました。リード局長によると、将来動物の取り扱い、DNA サンプルの採取、軍事及び警察の教育センターでの調査と精神的な強化など、さまざまなタイプの教育とトレーニングを通じて、スポークメンバーが強化される予定です。これでインドネシア語を終わります。
皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパーソナルインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パーソナルインドネシアです。今日は西ジャワのレンガネスクレーターをご紹介します。西ジャワの首都であるバンドンは、ジャカルタの住民や休暇を取る外国人観光客に人気のある観光地です。場所は首都からそれほど遠くありません。 万能のさまざまな観光地から、チビレイの観光地はお気に入りの観光地です。チビレイ万能地区の地区はツアーで完了します。それらの一つはレンガニスクレーターです。そこで写真の撮り、あったかい硫黄を水に浸すことができます。レンガニスクレーターは数百万年前の自然のプロセスによって形成された自然のクレーターです。以前はこのクレーターはチブニ地域にあったため、チブニクレーターと呼ばれていました。しかし今ではこの場所の名前はレンガニスクレーターに変更されました。バンドン地区、ランカバリ、パテンガンビレッジ、カンプンチブニにあるこのアトラクションの場所です。この観光入場券は約1人当たり2万ルピアです。予約はレンガニスクレーターの主要な観光アクティビティになります。シャワーではシャワーを浴びて好きなだけ浸し、観光地周辺の緑と木陰の涼しい雰囲気を楽しむことができます。シャワーの上にはかなり大きなスイミングプールがあります。このプールに心ゆくまで浸ることができます。病気を治すのに役立つと考えられている硫黄を含む天然の温水です。さらにこの観光地にはスモーキーストーンがあります。数百万年前のここで済んだ火山の噴火の結果から形成され、これらの石が煙を放出します。レンガニスクレーターではこのスモーキーストーンは写真の背景のお気に入りのアトラクションの一つです。リスナーの皆さん、これでパソネルインシャーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Bolehkah aku menjadi pendamping hidupmu untuk selamanya, untuk selamanya, karena ku akan berikan yang terbaik untukmu seumur hidupku, seumur hidupku. Pilihlah aku jadi kasihmu.
Indonesia, Indonesia より世界を取り消しています。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はフードとクリエイティブバックタムリン中をご紹介します。ジャカルタは訪れると楽しめる興味深い料理スポットを追加し続けています。タムリン州と命中けられ、最近ジャカルタ特別州政府によって発足しました。ジャカルタ特別州政府はパックアンドライドエリア、またはタムリン州駐車場をジャカルタの新しいレストランエリアに変更しました。このエリアはウィスマ・マンディリビルとサリ・パシフィカホテルの間の中央ジャカルタのタムリン通り中央に位置するため、フードとクリエイティブパックタムリン中と呼ばれます。ジャカルタ州知事のアニス・パスフェダンは、このエリアがジャカルタの住民が交流し合うオープンスペースになることを望んでいます。さらにこのエリアには芸術とエンターテイメントを楽しむ場所もあります。タムリン州には54のテナントのさまざまな料理があります。きちんとした食事、軽食から現在の飲み物までです。興味深いことに、すべての料理のテナントは金色の容器の形をしています。さらに、フードトラックの形のものもあります。タムリン州はキャッシュレス取引の概念を適用しています。そのため訪問者はジャカルタ特別州銀行のジャックカードまたはジャックワンモバイル、コペイ、オフォ、リンアジャ、ダナ、BCA、ニアガメガ、ノブ、ミービンなどのURIS アプリケーションを使用できます。料理のテナントが興味深いだけでなく、タムリン中はインスタグラムが可能な訪問者のためのエリアも設計しています。2つのエリアがあります。つまり下には料理用テナントがあり、2階にも料理用テナントがあります。2階のこのエリアはお気に入りの場所です。その上のきらめくライトは言うまでもなく、このレストランエリアをより芸術的に見せます。公園周辺で 外部音楽が開催されると興奮が高まります。タムリン中の施設にはトイレと礼拝室が備わっています。このレストランエリアには駐車場がありません。しかし訪問者はトランスジャカルタバスを使用し、最寄りの停留所であるインドネシア中央銀行停留所で検査できます。タムリン中は平日午前10時から午後10時まで営業しています。土曜日はタムリン中が午前10時から午前0時までオープンします。日曜日はタムリン中は午前6時から午後10時までオープンします。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Oh,
インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、グスプルスの歌にお伝えします。グスプルス1969年に設立されたインドネシアの音楽グループです。このグループは1970年代に有名でした。グスプルスは多くの場合インドネシアのポップ及びロックンロール音楽の先駆者とみなされています。彼らの作品の多くはヒットしました。それらの一つはブアッパスサという歌です。この歌は人間として私たちは幸せであるべきだと表現しました。そうすれば遭遇する困難はより簡単で軽く感じます。リスナーの皆さん、これでブアッパスサを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Bye, hingga kau menelpon.
これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は VOI Indonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。